地方と原産流不幸癖から一瞬で抜けられる非常識な方法ということで、皆様こんにちはでございます。
こんにちはでございます。
あ、もうリスナーさんね、さわりさんとサクさん、はじめましてですかね。ちょっと突然の ちょっとね、お知らせがちょっといけなかったんですけれども、ありがとうございます。ということで、原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、第15回目となりましてですね、今日は記念すべき、まあ、15回ということで、この間からね、まあ、源さんがこう、今見えてるものはすべて過去なんだよねとか、これにつながるんだよねっていう、何度かね、そういうお話が出てきてますので、何回かに分かれるかもしれないんですけれども、その今見えているのはすべて過去ということについて、ちょっとお話しいただければと思います。
今日は長野地方どうしましたか？
そうなんですよ、実は皆さん。これね、声だけだからちょっとわかんないんですけど、地方さんは後から来られるのではなくてですね、
はい、
実は今日はちょっと、欠席ということで。
いらっしゃらないですか？
そうなんですよ。
ごめんなさい、私だけだったら真面目な話しかできないから、ちょっとつまんないかもしれない。すいません、もう本当にファンの方、ね、ごめんなさい。
いやー、今日はどんな例えが出るのか楽しみなんですけれどもね。
本当にね、もう本当に昨日ね、品のない人がいて本当にごめんなさい。もう
今日はね、品よくちょっとお話をいただけるかなと思いまして、
私品よくしか話せないもんで、本当に今日つまらないかもしれないんですけど、どうぞよろしくお願いします。
はい、とても素晴らしい前振りありがとうございます。はい、ということで早速ね、そのすべて過去って皆さん気になっている方多いと思うんですけども、はい、お話しいただいてよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。まあね、よくこう今に生きるって、
はい、
うん、今を見よう、記憶が、あの時にこうしてればよかったって言ったら、どこに生きてる？
過去ですね。
過去だね。ああ、そういうの、将来のお金とかって大丈夫かな？これどこに来てる？
未来ですね。
未来に来てるね。
はい。
だから、今のここを感じて、今を生きていこうねっていうのが、
はい。
お聞きになったことあります？
たくさんお聞きになってますね。
わあ、たくさんお聞きになってますね。はい、私もたくさんお聞きになってきました。
はい。
それがね、
はい、
なんと。
なんと？
今さえ、過去だということに、
はあ、
そういえばそうだったっていうのがね、これちょっとね、衝撃的事実というのを今日ね、お話ししたいと思います。
はあ、今さえ過去。
そう。こう、遠くに見える星たちがあるよね。
はい。
うん、で、これが、星って光ってるじゃない。
はい。
で、光が地球に届くまでってある程度の時間かかるっていうのは、なんとなく聞いたことあります
よ。そうですよね。はい。
で、私たちの目に見えてる星は、ってことはどういうこと？過去の姿ってことじゃない？
確かに。
そうだよね。
はい。
で、見えるということは、言い換えるとね、光が目に入るということなんだよ。
ほう。
今の星と同じように考えて。
はいはいはい。
でね、今、あやちゃんが目をつぶったら、
はい、
暗いよね。
暗いです。
で、もしこれ真っ暗の部屋の中で、本当に一寸の光もないところで目を開けてても、
うん、
暗いよね。
暗いですね。
うん。っていうことはなんだよ。
はい。
うん。で、自らこう光を放つね、惑星っていうのは、その星から出ている光が目に入ってきて見えているじゃない？さっきの話ね。
はい。
うんうんうん。で、地球から光で7年かかるところに、例えば惑星を見ているとすれば、その星の7年前の光を見てるってことじゃない？
そういうことですね。
うん。
うん。
ね、遠い近いの差はあれどね、それが何年っていうのは、まあ別にそれぞれ違うと思うんだけど、
はい。
つまり目に見えるものっていうのは全て過去になるんですよ。
ほほ、
今あなたが持って手にしているコップとの距離もあるよね。
距離ね、はい、
あるよね。
あります。
で、これが真っ暗の中だったら見えないわけですよ。
見えないです。
うん。で、光が、目に入るから見えるんです。
ほほ、はい、
ということ、ちょっとそういう感じで聞いてください。
そういう感じでね、聞いていきましょう、皆さん。うん、
は
い、
これ別にスピリチュアルとか何でもなくてね。
はいはいはい。
で、今を見るっていうのは決してできないわけ、そういうことでは。では、今見ているものは何なのかって。
はい。
ね、見ている存在は何なんでしょうかってなるじゃない。
そうですね。
うん。でさあ、じゃあ見えてるものが過去ってことはよって。はい、見てるものはさ、見えてないけど、でも今だよね、みたいな。
うん。
お、難しくなってきたぞ。
難しくなってきたぞ。
あやがフリーズしてきたぞ。
フリーズ。
ね。ねうん、ってことは、はい、つまり今には何もないの。
今には何もない。
存在だけが今にあって、それは見えていないものであり、つまり、無でありっていう、空でありっていうね。はあ、よく聞いたことがあるような言葉だと、色即絶空っていうのがそれなんですよ。
ほう。何もない。無。
そう。
はあ、
今見えている世界っていうのは色の色ね。
はい。
うん。色は真空、空だということっていうのが、お釈迦様が、もう二千何百年前に説いた、これがその実態だということなの。
ほう。これはなかなか、なるほどとはいかないですけどね、すぐ。なんとなく、なんとなく、わーっていう感じですよね。
ごめん、私難しい話しかできなくてごめん。
さすがですね。まあ、ちなみに、その色即絶空っていうのは、その、まあ、仏教で、その、この世の万物は形を持つが、その形は仮のもので、うん、本質は空であり、うん普遍のものではないという意味だそうなんですよ。やっぱ空が出てきますね。
でさ、
はい、
結局あなたという心がエネルギーに影響を与えて物質世界を作り出してるっていうことなん、
はい、うんうんうん、それはそうですね。そう、あ、聞いたことあるし、わかりますね。
うん。で、
はい。
これ今、どこら辺まで理解していただけたかしら。
よく私が聞いてたのって、
うんうんうんうん、
結局その少し前に出したその自分の周波数によって、その、うん、今というその見てるものが作られてるから過去なのかなとちょっと思ってたんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。その人に反応してるんではなくて、過去に反応してる自分みたいな話？
そう
ではなくて、周波数がそこを選んでるってこと？
そうそうそう、そのさっき源さんが言ったように、自分の中のもん出してるものが周波数となって現実になるっていうか、うん、物質になるというか、
うん、
なのでそれはその周波数自体は少し前の自分が出したものだっていう、
うんうんうんうん、
そういう話とちょっと似てますか？
うんうんうんうんうんうん、そうそうそうそう、だけどそれは、はい、今ではなくて、もうすでに過去のものを見てるっていう。なんか難しいことじゃなくて、星と同じように考えてもらえればいいと思う。
確かにそうですね。星の光は過去ですもんね。
うん。なんかこう、話せば話すほど難しくなっていっちゃうんだけど、今、見てるものに例えるとね。
ああ、そうですね。はい。
うん。うん。だけど、星のことは理解できるでしょ？
確かに。
うん。それと同じ。
ほうほうほう。
で、
はい、
で、じゃあ、自分って何みたいな。
はい。
っていうところになってくるんだけど、これ、次の話？ここ、どこら辺まで話せばいい
の？どこぐらいですかね。まずでも、ここでちょっと止めときましょうか。その自分とはってなると、また、まずこの、今は過去を見てるわがちょっと理解できた上で次行きたい感じですよね。
はい、うん。そうすると、なんていうのかな。こう、あなたは、この肉体とか脳ではないようですっていうことなんだよね。この肉体を超えた何か。
はい。
何かなんだけど、それをね、みんな、本当の自分って何なんだろうとか。
はい。
うん。一体、自分は使命、天命、何しに、宿命は何なんだろうっていうところに迷子になったりする方もいらっしゃるのね。
うん、はい。
うん、なったことございますか？
ありますよ、はい。
ありますよ。見つかりましたか、それで。
見つかっ ってる。あ、なんかでも考えてないですね、もう今。
あ、考えてない。お、なんと。
その私、源さんが一度その使命って、まあ命を使うって書くんで、もうまさにこの今生きていること自体が使命だっていうのがなんか腑に落ちて、
あ、
そっからはなんかその、なんだろう私の使命はっていうのは、あ、もうできてるかもなっていう考えなんですけど。
うんうんうんうんうんうん。うん、
でも探してましたよね、一時期ね。
すごい探してたよね。
すごい探してました。
うん。
はい。
で、その、本当の自分というのは、すべて内側にしかないということも聞いたことあるかと思うんですけども。
はい。
うん。で、内側にしかないんだけども、それは、外を見ないと、外を見てしか内側は見れないようになっていて。
ああ。はいはいはいはい。
答えは内側にあるんだけど、自分では内側が見えないので、外にしか見えないようになっている。
確かに。あの、他人がいないと自分がわからないみたいな、あの辺の感覚ですかね。
そうそう。自分というのを認識するためには、全部自分だったら、わからないんだよね。
わかんないですね。
うん。そう。
はあ。もう、今日はですね、私、目をつぶってずっと集中して聞いておりますけれどもね。
ごめん。ここの話するとね、これね、なんで、長野千穂がいるとどうなるかっていうと、
はい、
私のこの分かりにくい話をすごく分かりやすくしてくれる。翻訳、こんにゃくみたいなね、ドラえもんのね、あの、アイテム的な感じでね、
はいはいはい、
源さんの言うにはこういうことなんですよっていうのをね、翻訳してくれる機会が今日はいませんので。
いませんのでね、皆さんちょっと、でもこれって、そのすごい、あの、すぐ答えをいただけるのももちろんありがたいんですけどね、千穂さんのその分かりやすい言葉で。うん、でも、うん、感覚で、このラジオで感覚とか言っちゃいけないですけども、なんとなくのその、ああ、わかるけど言語化が難しいっていうのもたまにはいいんちゃうかなと私思ったんですけどね。
ああ、いいですね。私の本当にわかりにくいラジオっていう感じ。わかりにくいんですよ。私本当にね、話すとわかりにくさでは自信がありますね。すごく。いや
これちょっとやっぱその、昨日みたいにその、ちょっとなんか例えるっていうのが難しいですもんね。
これはさっきの星の例えが一番わかりやすいんじゃないかなと思うんだよな。
確かに。なんかそれはそうですね。
難しくない。うん。
ああ、確かにそうなんですよね。星の光は過去から、うん、もう何億年、何千年みたいなね、ほんと言ったりとかするし。うん、それはなんか、うん、そうなんですね、ですごい思えるのに。
うん。じゃあ今を感じたいときどうすればいいのかって言ったら、そこが、本当の自分に、つながるっていう、本当の自分の見つけ方っていうのを次回話しましょうか。
わー、いいですね。いやー、これはでも何回もやっぱ聞くとわかるかもしれないですよね、感覚的に。
うん。
うん。
そう。で、そこをしていくとね、私はいないっていうね、空であるっていうね。はい、うん。私はいないと同時に、私は全てだということがわかるよ。
なるほど、なるほど。
うん。
その、今私は多分ね、すごく頭で理解してるっていう感じなんですけど、
うん。
その、源さんっていうのは、そのもう、なんですかね、体感としてそうっていう感じなんですよね。
あのね、はい、バカだからね、これこうなんじゃないって言ったら、あ、そうだよねって。
あ、そうか。
思うだけ。だから今の話も、
はい、
腰がって言った。そうだよねって、なるほどねっていう、
はい。
ふうにしか思わないから。
そう。なるほど、シンプル。
うん、全部が、物も私もあなたも全てが一つであるっていうことも、
はい。
ものすごい簡単にわかりました。
はぁ。
だからそれを普段生活しててすごい体感しますよ。
はぁ、そうですか。
します。
うわ。 え、例えばなんかどういう時とかありますか？
どういう時？え、だって、あの、全部はさ、
はい、
全部分解していくと素粒子とか紐になっていくわけでしょ？
はい、はい。
で、それをこう、自我が入ったり、するために、
はい、
この肉体のアバターを借りてたり、
はい、
コップはコップというものになったり、扇風機は扇風機というものになるよね、パソコンになったり。
はい、はい。
うん。だけど、そいつらも全部分解したら素粒子なわけだよね、形を変えて。
はい。はい、
ってことは、形を変えたら素粒子なわけで、
はい。
で、そこに自我が入って、アバターが持っているから、私と認識しているだけで、
はい。
元お前、俺じゃんみたいな。お前も、俺じゃんってなるじゃん。そうすると、分解すると。
なりますね。
全部つながってるじゃん。
そうですね。紐と、もう解いていくとね。もう、細かく細かくしていくと。
うん。
うん。
そう。だから、うん、このパソコンに感謝したら、自分の鏡、自分が鏡餅だとしたら、
はい、
鏡餅の一部に、感謝してるのと一緒でしょ？
うん、うん、そうですね。
うん。私っていう自我を認識するために、あやちゃんがいて。
はい。
うん。で、例えば人を見て、あの人ってなんとかだなって言って、妬みとか、憎しみとか抱いたり。
はい。
してみるのも、己だったりして。
うん。
うん。っていうのは、素粒子レベル見たら、あ、お前も俺じゃんみたいな。
うんうん、
うん。そっか、そこを出して、そうやって、見せてくれてるんだったら、うん、ありがてえ、ありがてえ、みたいな。
うん、そうですよね。
うん。自分がこの剥ぐために、反応を見せてくれれば剥ぐだけでしょ？
はい。
自分の殻を吐いていくだけで、そしたら自分が本当の姿になっていくだけでしょ？
はい。
うん。だから、反応見せてくれるのはとってもありがたいことで。
うん、うん、
うん。で、この世は、100、100で、善と悪とか、
はい、
暗いとか明るいとか、太陽と月、男と女とか、
はい
はい、半々にできているっていうのがこの世の法則であって。
はい。
うん。そうすると、100いいことがあるっていうふうになるならば、100悪いこともあるっていうのがバランスが取れてるわけだよね。
うん、そうですね。はい。
うん。で、うん、悪いものばっかりだったら、うん、悪人は、全部自分が普通だと思うでしょ？
はい。
うん。うん、だけど、例えばウルトラマンがこの地球にダーンって降りてきて、
はい。
で、降りてくるだけだったら迷惑の宇宙人なだけだよね。あーもうじゃあこの木壊した、マンション潰してる人。公園に穴大きいの足形開いたし。
はいはい。
ってなるけど、ウルトラマンがなんで正義の味方になるかっていうと、怪獣が出てきてくれるから、
はい。
ウルトラマンとかアンパンマンとかなるわけじゃん。
助けてってなるわけですね。
なるわけじゃん。
はい。
で、その怪獣が一手に100を引き受けてくれてるわけ。
あー。
で、はい、あなたの人生の中で、
うん、
ね、アヤが、存在してます。
はい。
あやちゃんって素敵、あや最高、いやいつもありがとう、素晴らしいっていう人がね、100人いました。
はい。
うん。したら、もう一つの世界っていうのは必ず存在するわけ。
はい。
これはもう消せないの。
はい。
うん。うん、それで、そこの存在の中に、100人小さくね、
うん、
ちょっと嫌なことを言うやつが出てくるのと、うんうん、
はい。
100を一手に一人で引き受けてるやつがいるのと、
うん。
どっちが目立つ？
100のそのいいのを目立つってことですか？
うん、100の悪い、うん、悪い悪人を100人分の悪いを1人で担う人、
はいはいはいはい、
あとは悪いを100人で散らすと、
はいはい、
どっちが目立つ自分にとって？
悪いを1人ですね。
悪いを一手にね、100人分引き受けてるやつをいたら、
うん、はい、
何なのあの人、
なるなる。はい。
このありえないってなるわけ。
はい、
それが50対50、50、50とか、はい、30、30、40とか。
はい。
ね。そういう感じで、悪人が配分されてるわけ。
なるほど。
で、もう一つの世界では、
はい、
私2ぐらいいい感じ、私1ぐらい、私10ぐらい、みたいな感じで。
はぁ、
あ。わかる？イメージつきます？ 右と左でちょっと自分でイメージしてみてね。
はいはいはい。
うん。っていうふうにあなたの周りに演者さんがいるわけですよ。何の話からこれなった？
あ、普段あれです。あの源さんがその、うん、感覚的に、
はいはいはい、
どういうふうにこう感じているのかっていう話からですね。
はいはいはい、はいはい、だからね、そうやって演者さんがいらっしゃる、
はい、
で半々でなってる、
はい、
戦争があるから平和がわかる、
はいはい、
ね、そういうふうにできてるわけですから、
はい、
うん、でそれも何もかもワンネスで考えれば素粒子レベルで分解してみれば全部自分だったっていうことが
分かって、あ、はい、
うん、おお、そこ一手で担っちゃう、そりゃご苦労だったのみたいな。
なるほど。
うん。それを私がやっぱり、うん、長年嫌だと思ってた人がいたんだけども、うん、
はい、
うん、もう憎しみいっぱい、でいた人が、
はい、
お、言ってですか、それは長年辛かったねって。
ああ、逆にね。
なるわけですよ。でね、うん、しまいにはその人ね、うん、結婚の病気になっちゃってるわけ。
へえ。
なんか、なんだかね、なんか一手に引き受けていただいちゃったおかげで病気になっちゃって。
はい。
なんかもう本当感謝でしかないなって。
はあ、なるほど、そういうことですね。
だってその人がいなかったら、私はその中に怒りとか憎しみとかそういうのが、私から物質化して出てこなかったんだから。はいはい、
そうですね。今もなお持ってるかもしれないですもんね。
そう。
源さんも生まれなかったかもしれない。
そう。その方が いたおかげで、私は怒りとか憎しみを形として見ることができたんだよ。
ああ、
確かに。で、しかもその方が、100とかになっていてもらったおかげで、
はい、
結構大きく、激しく見えるわけ。
そうですよね。
だから今の私が、そこは、あ、なるほどねって、ものすごく分かりやすく手放すことができて、
はいはいはい、
超いい感じになっちゃったわけ。
はい、
もう本当ありがとうってしかないんだよ。
分
かります、これが私の見てる世界っていう感じ。
なるほどなるほど。
で、困れないの。
すぐ感謝になっちゃいますしね。
困ることがなかなかね、できなくって。
はあ。
昨日もですね、ペンキを塗ってたんですよ。
はい、
うちの家のペンキを塗ってたんですよ。お父さんやってたんですよ。
はい、
やばいな、これどうやってやんだろうか、時間かなとか、間に合うかなとか思いながら、雨降ってきちゃうしなとか思いながら。
はい、
そしたら、なんとですね、昔ペンキの仕事をしてましたと。はい、半年間ぐらいそういう仕事をしてたんでって言って、
はい、
なんと手伝ってくれる人が、キロリーンって来ちゃって。え、嘘、
すご
い。や、じゃあ やりますよとか言って。
なかなかそんな、そのタイミングですよね。
困れないと思う。
なるほど、なるほど。
これでもやっぱお母さんなので、
はい、
晩ご飯の支度とかめんどくさい。こんな時間になっちゃった、夢中にやってたら。晩ご飯どうし。いやさ、今日さ、生姜焼きとか食いたいんだけど、どう思う？いいねって言って、うちの主人ね。
はい。
いい！今日は生姜焼きに食べたいって言ってたら、分かった、じゃあ買って。困れない、困れない、どうしよう。わかります、
わかります、わかります、わかります。
もうね、ちょっと言うときりがないんですけど、こんな感じです。
は
い、
あ、だから逆に言えば、自分でやっぱり困りたいから困ることをリクエストして、
うん、
生活している、まあ、我々という言い方をしますけども、
うんうんうんうん、
そういう生き方と、困れない生き方をしている源さんとっていう、うん、なんかすごく分かった気がします、今。うん、
おお、困る生き方をしている？困る生き方。
結局、うん、要は、
うん、
私と他人、あなたが悪いとか、なんで私ばっかりこんな思いをしないといけないとか、うん、結局その物質化してくれているというところで、
うん、
なんていうかな、とどまってしまって、
うん、
まあ、責めたりとか、なんていうんですかね、そのハグっていうシンプルなことじゃない方に行っちゃうというか。 そしたら、あ、よりもっとこれを体感したいのね、みたいになるじゃないですか。
例えばですね、もう一個あるかな、はい、したら、あと一個。私が、じゃあ、うちの子供たちがね、
はい、
ユニバ行きたいってユニバーサルスタジオね、大阪の。
はいはい、
ユニバ行きたいって言って、ユニバか、ちょっとお金結構かかるねーって言って、
はい、
ちょっと無理かなーとか言ってたとしますよ。
はい、
うん、そしたら、おじいちゃんおばあちゃんがいたとするよ。
はい、
そしたら、おじいちゃんおばあちゃんに出してもらったらいけるかもしれないって。
うん、
言うと、もう、おじいちゃんおばあちゃんに出してもらう策を練ります。
はい。
私が払えないんです、あなたね。
はい。
だから、おじいちゃんおばあちゃんが喜ぶことを全力でやって、機嫌がいい時を隙を狙って、ユニバ行きたいとか言って孫が言うわけ。そしたら、おじいちゃんおばあちゃんを、孫を喜ばせられるっていうお金の使い方ができるわけよ。
はいはいはい。
うん。そしたら、あ、いいよいいよ、じゃあ行ってこいって、なったとします。
はい。
そしたら、いやー、嬉しい、おじいちゃんありがとうみたいになるじゃない。
はい。
そしたら、いやー、よくやった、お前よくやったって言って、ラッキーと思って行くじゃない？
はい。
行くよね。そしたら、はい、行ったところで、お母さん、またさ、また行きたいなって、
はい。
言ったとする。
はい。
うん。そしたら、いやー、行けたらいいね。また今度。っていう風になる人。
はい。
うん。だと、そうだね。お金かかるもんね、お母さんってなる。
はい。
か！
うん、か。
か！
か！
そうだね、また冬とか行っちゃうとか言って。
うん。
え、そしたら今度おばあちゃんに言っちゃうとか言っちゃう。いや、あっち、今度お父さん方の方に行っちゃうみたいな感じで。まあ、いたらね。
はいはいはい。
うん。で、たら、いや、それのためにはどうするかっていう策を練ると、
あ、
楽しさしかないです
ね。確かに。
そこで、賛成とかに行くと、うん、なんで自分は行かせられる力もなくて本当にごめんってなるかっていう世界が変わるじゃん。
違いますね。
いや、同じお金持ってないんだね。
はい、
うん、
事実は一緒という。
事実は一緒、
うん、確かに全然また意識が違うとこ行ってますよね。
みんな喜ぶし、
うん、
うん、また何かあれか、また行きたいって言うのか、ユニバーサルのなんとかってやつか、あれか、あれ、そんなにそんな簡単には金かかんだぞとか言いながら、
うん、
じいちゃんとか言いながら、もうしょうがねえとか言って、あるじゃん。
だからそういう気分でそうやっておねだりするとそういう世界に行くってことですもんね。なんか変におねだりしちゃダメだとかいろんなね、またあったらまた別の方行くかもしれないけど、
おねだりしちゃったらダメだになるでしょ。自分で稼いでないお金で行くのはダメだとか、
はい、はいはいはい、そうそうそう、
じゃなくって、だって喜ぶじゃん。
あ、ナンシーさん、もらえる人は明るくお礼を言ってくれる人を喜ばせる。なるほど。
あ、そうそうそうそう、
なるほどね。なんかそのお金の使い方とかね、うん、またその違うテーマでお話ができそうな内容でしたけれども、うん、ちょっとね、前半まあ難しいと言ったらそれまた難しくなっちゃうんで、もうシンプルに皆さん聞いて、うんうんうんうん、あ、そうなんだぐらいで思っていただけるといいかなって思うんですけども
、あ、そうね、これも腰だと、
そうですね。で、その本当の自分っていうのの見つけ方っていうのをぜひ次ですね、乞うご期待ということで、またおしゃべりしていただきたいと思いますが、はい、今日はこの辺にしたいと思いますか、
はい、さん。はい、いいですね。はい、はい、いいですよ。
はい。
はい、
ということでですね、また皆さんまだ質問もね、続々と、うん、お寄せいただいておりますので、またよろしければ皆さんコメントかね、うん、よろしくお願いいたします、
は
い、ということで。
はい、よろしくお願いします。
はい、またでは次回お会いしたいと思います。ゲンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイチャ。
今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。心の断捨離、いかがだったでしょうか。皆さんの中にね、感じられたこと、疑問や質問ですね、何でも大丈夫ですので、ぜひレターで送っていただきたいと思います。私がまた代弁してね、お二人にお伺いしたいと思いますので、ぜひどしどし、ご応募いただきたいと思います。 そして、何度もね、リアルでお会いできたらなっていうふうにご案内しております。10月の14日、東京サンクチュアリ出版さんにて開催させていただきます東京セミナー。ぜひですね、リアルでお会いしてですね、自分の、本当の自分に出会うっていうところのスタートにしていただければと思います。それでは、ぜひ9月の14日までにですね、申し込んでいただきましたら、早期申し込みの特典もありますので、ぜひゲットしていただきたいと思います。はい、それでは次回の心の断捨離ラジオもお楽しみに。